街角レポートのコーナーです。今月からこの時間はさとみんこと川口さとみさんが街に出かけて様々な今の魅力を届けてくれます。さあ早速呼んでみたいと思います。さとみん、
はい、
こんにちは。
火曜日リポーターの川口さとみです。こんにちは。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はですね、リスナーの皆さんに思い出の場所をいろいろと伺ってるんですけれども、さとみんはどこがパッと思いつきますか？思い出の場所。
思い出の場所ですか？
あ、
私は富山県の放送局に行った時に、はい、いろいろバスケットボールの、まあ、取材にしに行ったんですけれども、はい、そういったバスケの取材が思い出の場所になってますかね。
なるほど。体育館の、はい、独特な、ね、音の響く雰囲気なんかも思い出されるんじゃないかと思いますが、これからどんどん調布市内に思い出の場所を作っていってくださいね。
わかりました。
はい、今日はどこにお邪魔してるんでしょうか？
はい、私、まあ、初回のリポートの時にスポーツが大好きですというふうにお伝えしたと思うんですけれども、はい、今日はその大好きなスポーツの現場からお伝えします。調布駅からすぐそばにあります、こちらのバスケットボール B リーグの B3 に属している東京サンデーブスのクラブハウスにお邪魔しています。はい、大西さん、
はい、
バスケットボールはお好きですか？
はい、私も2つ目のスポーツのリポーターをやったのがバスケットボールだったかな。はい、ね、代表の、はい、試合のリポーターをやらせていただいたのが10年前ぐらいにやってましたね。はい、今当時の選手たちがいろんな BJ リーグの監督をされているのを見ております。
はい、バスケットボールのことは知っていても、このチームについて知らないっていう方もいらっしゃるのではないかと思うので、
もしかしたらまだまだかもしれないですね。たくさん、ね、はい、人に知ってもらいたいですね。
はい、今日は東京サンデーブス広報担当の岩崎誠さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
東京サンデーブス広報担当の岩崎です。
岩崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの東京サンデーブスというのはどんなバスケットボールチームなのか改めて教えていただけますか？
はい、東京サンデーブスは2012年に発足しまして、多摩地域を中心として皆様のご協力いただいて、5年間活動しまして、今6年目の活動に入っております。チーム名がですね、サンレーブスはフランス語で5つの夢という意味でして、その5つの理念が夢未来ある青少年育成、スポーツ振興、地域産業振興、地域活性化、エンターテインメントという理念で活動をしております。
そういった意味があるんですね。去年の秋からスタートしたばかりのこの新しい B リーグですけれども、具体的にどんなリーグなんでしょうか？
B リーグはですね、もともと NBL とその2部の NBDL、アルバルク東京とかがいたチームですね、いたリーグと BJ リーグというプロリーグ、我々東京サンレーブスがいたリーグが統合しまして、世界に通用する日本のバスケを作るために統合されたプロリーグです。そちらが1部、2部、3部と分かれておりまして、その3部に東京サンレーブスは属しております。
その B3 の中で今東京サンレーブスは何位につけているんですか？
B3 リーグは9チーム、企業チーム4チームとプロチーム5チームなんですけれども、そちらの5位に、の成績で今レギュラーシーズンを終えております。
なるほど。今シーズンちょっとまだ厳しいかなと思うんですけれども、今後の目標として B2 に上がることが目標なんですよね？
はい、そうですね、B2 に昇格する土台をですね、地域の皆様と作っていければと考えております。
その B2 に上がるためにはどういった条件があるんでしょうか？
B2 に上がるにはですね、リーグからの推薦になりまして、その時見られるのが成績と、あとライセンスがアリーナの問題ですね。3000人以上のアリーナを 60% 以上、確保できているかどうかというところも見られるので、そちらを、皆様のご協力をいただいて一緒に土台を作っていければと思っております。
中でもこの東京サンレーブスの注目してほしい選手っていうのはどの選手になるんでしょうか？
注目してほしい選手はですね、今シーズンから入りました、背番号3番の亀崎選手ですね、キャプテンをしておりまして、 素晴らしい、スピードと、あとシュートフォームを持っていまして、1試合で37点ほど一人で取った試合もあるような選手になります。
新加入でキャプテンを任されてるんですか？
そうですね、経験も豊富なので、うん、精神的にもプレー的にも、キャプテンとしてふさわしい選手かと思います。
小西さん、はい、今写真を見ているんですけれども、はい、亀崎キャプテン、はい、かなり顔もイケメンです。
そうですね、腕も太くてチームを引っ張ってくれそうですね。
はい、そうですね。でその亀崎選手が以前いた埼玉ブロンコスと今週末試合があるんですよね、古巣対決。
そうですね、今週末の試合は亀崎選手が去年まで所属していた埼玉ブロンコスとの対決で、埼玉ブロンコスには現在去年サンレースにいた選手もいるので、古巣対決が見どころとなっております。
またそのプレーの方も注目していただきたいんですが、ハーフタイムなどで踊っているこのチアの子たちのパフォーマンスもかなり本格的なんですよね。
そうですね、サンレーブスガールズのパフォーマンスは、結構、評価を高くいただいておりまして、うん、はいはい、ハーフタイムですとか、逐一見ていただければそちらもお楽しみいただけるかと思います。
もうバスケットボールの試合の醍醐味の大きなポイントの一つですよね。
そうですね、エンターテインメント性の部分で楽しんでいただければ幸いですね。
応援に行ってもですね、普段出ない声がチアの皆さんと一緒だと私も自然と出ちゃったりするので、応援の部分でも本当に引っ張っていただけるのが、はい、チアの皆さんだなと思っております。
ありがたいですね、ありがとうございます。
この試合が4月の21日と22日にありますけれども、来た方に何か特典があるということなんですが、何でしょう？
4月21日、22日の試合はですね、単独でのホームゲームの開催が最後になりますので、ご来場いただいた方と、すべての方で集合写真を撮りまして、通常サイン会は選手2名で行っているところを選手全員が参加予定で、
わあ、贅沢ですね。
そうですね、あるのでぜひ来ていただければと思っております。
ぜひ大西さんも来てくださいね、
は
い、
4月21日と22日がホームゲームということなんですね。
はい、はい、中央区立総合スポーツセンターで埼玉ブロンコス戦があります、
はいはい、
最後にリスナーの方にメッセージをお願いいたします。
今週末ぜひ中央区でですね、生での試合観戦をぜひ経験していただければと思いまして、ゲーム内容ももちろんですけれども、また来たいと思っていただけるアリーナ作り目指しておりますので、B2 昇格の基盤作りのためにも皆様のご声援をいただければと思います。
そうですね、はい、昇格の条件の成績の方はチームの皆さんに頑張っていただいて、そのアリーナを、ね、埋めたり大きなアリーナを用意できたりするっていうのが私たち周りの、ね、応援するもののできることだと思いますので、それぞれ頑張って2部昇格、ね、はい、夢を叶えたいですよね、はい、
そうですね、皆さんと歩んでいければと思いますので、
はいはい、埼玉ブロンコス戦、はい、前回の大会では残念ながら敗戦してしまっているんですが、 そうですね、はい、その前は勝ってますね。
そうですね、はい、
はい、ということで今季は勝って終わりになりますようにお祈りしています。そうですね、はい、頑張ってください、はい、
ありがとうございます、
は
い、
岩崎さんありがとうございました。東京サンレーブスのクラブハウスからお届けしました。
はい、里見、そして岩崎さんありがとうございました。東京サンレーブスという名前はきっとね、調布市民の皆さんに随分と浸透してきたんじゃないかなと思うんですけれども、まだ会場に足を運んだことないという方ね、多いんじゃないでしょうか。バスケットボールの応援ってすっごく楽しいです。で、応援団同士でなんか燃え上がって声だけは負けないわみたいなね、いつも出ない声が出たりする楽しさもあると思います。去年の商工祭りにもですね、雨の中東京サンレーブスの、ガールズのチアガールズの皆さんと選手お二人が遊びに来てくれたことを覚えています。まあ、そのように広報活動も皆さん頑張っていますので、市民の皆さんもぜひ応援をしていただきたいなと思います。今回の街角レポートは里見子と川口里美さんに、バスケットボールチーム東京サンレーブスさんからお送りいただきました。次回の街角レポートは木曜日、ナッチです。どんまるどんどん2号店美味しいランチの情報を教えてくれそうです。以上、街角レポートでした。